本日のお客様をご紹介いたします。株式会社 FM 柴田、佐久間沙織様。続きましてメイキャップのお客様をご紹介いたします。新潟ロータリークラブより菊池武人君。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。引き続きまして会長挨拶でございますが、本日は佐藤副会長よりご挨拶をお願いをいたします。
皆さんこんにちは。何年ぶりかにここに立ちました。野沢君が急に用事ができて来れないということで今朝電話ありまして、ということでピンチヒッターとして挨拶をさせていただきます。まず今日はゲストスピーカーとして、株式会社 FM 柴田の佐久間沙織さん、よろしくお願いします。またメイキャップのお客様として、いつもここにぎやかな席なんですが、今日は新潟クラブロータリークラブから菊池様、ようこそおいでいただきました。ありがとうございます。まあ、時間の許す限りごゆっくりよろしくお願いします。皆さん先週、18日木曜日でしたですよね、城南ロータリークラブさんのホストで、合同夜間例会を、ありました。出席された方本当ご苦労様でした。ここで一言だけ、正直言いまして半分ぐらいの出席しかなかったんで非常に残念かなと。まあ、私どもの お役選びだ、私ら中央ロータリーを作っていただいたジョナさんのホストでやられたところに半分ぐらい出席できなかったのは非常に残念なんで、まあ、この5月に、サンクラブ柴田クラブさん、ジョナさんとうちとでサンクラブの合同夜間連会あります。その際は私らがホストになりますので、前回のことがないような形を皆さんに考えていただければ非常にありがたいかなと思います。ぜひよろしくご協力のほどお願いします。まあ、皆さん毎日のようにテレビで、あるいはラジオ等でオリンピックの日本選手の活躍が、見ておられると思うんですが、いまいち活躍がもうちょっとね、というところだと皆さんも感じているんじゃないのかなと思うんですが、まあ、明日は水曜日は、日本の金メダル有力候補である女子のフィギュアスケートがあるということで、まあ、仕事をしながらでも応援してあげてくださいということで、まあ、今日も日曜日、昨日、今日、あと木曜日ぐらいまでね、天候が持ち直してようやく少し春らしい天気になったんですが、その分花粉症ということも出てきますので、まあ、対策は十分練っておられるかと思いますが、とか健康には留意をし、また来週の例会に皆さん全員揃って、参加していただける、出席していただけることを記念いたしまして、ピンチヒッターの挨拶を終わります。以上です。ありがとうございます。
はい、副会長ありがとうございました。続きまして幹事報告をお願いいたします。しぶき幹事お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。またうるさい幹事が、幹事報告する前にちょっとチェックさせていただきます。今日バッジを忘れた方挙手お願いします。あ、素晴らしいですね、ちゃんとつけてますね。これはもう罰金制で、事務局の制度さんから忘れた方は必ず買って、バッジは必需品ですので、つけてください。今日は皆さん 100% 30丸ですね。それともう一つ、うちの野沢会長が多分今回もちょっと出席率が悪いので胃がやめてなんか今日お休みしたみたいなので、ぜひ出席率の向上に協力をお願いいたします。もう一つ、先般CLP が発足した時のメンバーが、約7名いらっしゃったんですが、定款の、見直しということで馬場委員長を筆頭にお願いしたメンバーがいるんですが、できれば CLP の発足したメンバーもぜひ参加して、定款の見直しということでお願いしたいと思います。 羽田さん、それと片山さん、石井さん、鈴木さん、畑野さん、岸さんかな、この7名と会長を入れて8名ということで、委員長から集合がかかったらぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは幹事報告をさせていただきます。第6回米山功労クラブ2009年12月表彰、野沢会長米山功労者第3回マルチプル表彰ということで参っております。糸魚川中央ロータリークラブ創立30周年記念式典ご案内、6月6日日曜日ホテル糸魚川ということでご案内しております。2010年度国際ロータリー年次大会参観申し込み締め切りの まとめのお願いということで2月28日締め切りと来ております。2010年度夏季交換学生募集要項ということで、交換先がドイツということでこの締め切りが4月3日となっております。ときめき新潟国体新発田市実行委員会感謝状の贈呈についてということで2月23日火曜日本日、障害学習センターでこれは一応欠席で案内させていただきました。ロータリー国際囲碁大会の韓国開催のお知らせ、日にちが4月17日土曜日から4月18日日曜日ということで4月9日が締め切りになっております。中国米山学友会総会 in 上海へのお誘いということでご案内が来ております。3月1日ロータリーレート変更なし1ドル90円、柴田中央高校より第29回チャリティーキャンペーンの報告とお礼ということで参っております。続きまして例会変更ぜひ手帳にメモっていただければ幸いです。柴田城南ロータリークラブ3月11日木曜日規定休会、中条ロータリークラブ3月31日水曜日規定休会、豊坂ロータリークラブ3月30日火曜日夜間例会町北港ということで18時30分ということでご案内が来ております。以上幹事報告終わります。
はい、幹事ありがとうございました。続きましては委員会報告となります。委員会報告お申し出いただいておりますのは国際奉仕米山商学担当の丸山委員よりいただいております。よろしくお願いします。
米山商学委員長の丸山です。先々週ですね土曜日2月13日、第2回米山商学委員長セミナーということで柏崎に、行ってまいりました。その時の報告を簡単に説明させていただきます。当クラブからは、もうすでにですね、目標額、今年度の目標が1人当たり1万8000円ということでありましたけれども、昨年のうちに、納付されておりまして、今回は、非常に、上からですね数えると8番目ということでですね、すでに1万8000を達成したということで非常に鼻高々で出席をさせていただきました。がゆえに5分間ぐらいスピーチしてくださいというようなことがありましてですね、前回もあったんですけれども私どもの会計のシステムね、募集のシステムを含めてお話をしてまいりました。なお本日は会長が、ご欠席でありますけれども野沢会長が、米山功労者ということで、表彰が届いている矢に聞いておりますけれどもこれ今日はじゃなくて来週に認定式を行うようになっているということでありますのでご報告を申し上げます。それと当日はですね、当日はというか2560地区ではですね今現在何名の小学生がいるかと申しますとですね、27名おりまして継続が8名新規が19名約11カ国の学生に支援をしているということであります。一番多い国の学生は中国で9名あとほとんど1名なんですがベトナム、マレーシア、モンゴル、台湾、韓国が2名ですね。それからインド、タイ、その他もろもろということでありますけれどもたまたま皆様ご存知のように、新しい年度ですか、 すでに4月、5月から決まるかと思うんですけど、当クラブの畑健一君が犬山カウンセラーということですね、一人をお迎えするというふうなことに決定したということで聞いておりますけれども、5月ぐらいには、学生が決まるのではないかなと思います。当日はと各分科会に分かれていろいろ話をさせていただきます、さてもらったり、それから今現在ですね、米山小学生インドからの、男性でありますけれども、この方の作話がございました。またこのカウンセラーをしていらっしゃいます、中央魚沼ロータリークラブの、清塚さんというカウンセラーの方ですね、お世話させていただくという気持ちでですね、お預かり、ものすごくこうロータリーメンバーが少なくて大ピンチなんですけれどもね、そのような気持ちを報告をされておりました。またその、グプタ、インドの学生がグプタ・アヌラグさんという方なんですが、20代真ん中くらいでしょうかね、日本にお勤めだったんですが、その非常に苦労した話と、それから今現在その魚沼、なります国際大学で、経営研究科で勉強してるんですけれども、この方は工学士なんですけど、コンピューター関係なんですけどもね、ガンディさんの自叙伝、非常に感銘を受けたというようなことを私の方に報告をしておりました。無私の精神とか無欲の精神ですね。で今非常に関心を持っているのは、自国に帰ったら、インドに帰ったら、エコとか、あるいはエネルギーの会社を立ち上げてですね、会社を起こしたいというような意欲を持った青年になりました。以上、簡単になりました。お願いします。
はい、大変お疲れ様でございました。ありがとうございます。ご案内はいただいておりませんが、他に委員会報告ございますでしょうか。はい、ございませんようでございますので、それでは本日の出席状況につきまして、出席委員会の吉村さん、お願いいたします。
出席委員の吉村より、本日の出席報告をさせていただきます。本日2月23日、会員数47名、当日出席者29名、当日欠席者18名、出席率が 61.7% です。でちなみに今月分ですね、2月2日が出席者が33名で、修正メイキアップが3名、修正出席率が 76.6%、 2月9日出席、当日出席31名、メイキアップ2名で、修正出席率が 70.2%、 それから2月18日、当日出席27名、メイキアップ4名で、修正出席率 66.0% ということになっております。費用を除いてたパーセントが下がってきてますのでですね、出席向上のために皆さん頑張りましょう。と言っても、お越しの方ばっかりに出席率上げましょうというのはあまり難しいと思いますので、出席方に声をかけて出席率上げていけたらと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。引き続き、ニコニコボックス委員会のお願いいたします。
はい、それではボックスの報告をさせていただきます。有田司君、素晴らしいコメントをいただいておりますので、最初に4口いただきました。コメントはバンクーバーオリンピックの日本選手の活躍を引くしてであります。この4口の内訳でありますけども、銀メダルが1個で2000円、そして銅メダルが2個で1000円ずつで2000円、そんなことで4口いただきました。続きまして吉田忠宏君、元気で頑張りましょうということで2口頂戴しました。星野純一君、3番目の娘が20日やっとお嫁に行きましたということで、本当におめでとうございました。あと1人まだ残っています。まだもう少し頑張りますということで5口いただきました。 斉藤正幸君、申し訳ありませんが早退いたしますということで二口いただいております。次に小泉茂君、遅刻してしまいました。またバッジも忘れました。ごめんなさいということでかなり恐縮している様子でございました。二口いただきました。並木治君、週末に関東でゴルフを楽しみました。天気も良く気持ちの良い一日でした。まもなく柴田もオープンです、楽しみですねということで三口いただきました。木戸俊明君、すみません、アルビレックス新潟後援会の用事で早退します。開幕まで1ヶ月を切りました。皆様もぜひビッグスワンに足を運んでくださいということで三口いただきました。最後に私佐藤であります。たびたびの欠席で、本当に申し訳ありません。今日も実はときめき新潟国体もうすでに終わったんですけども、今日最後の実行委員会の総会ということで、早退させていただきます。二口入れさせていただきました。以上であります。
はい、佐藤さん大変ありがとうございました。はい、報告関係、以上終了をさせていただきました。本日予定は高輪を予定しております。高輪の方につきまして、司会進行につきましてはプログラム委員会より、お願いいたします。高澤さんお願いいたします。
それでは本日は株式会社 FM 柴田の佐久間沙織さんです。まあ、ラジオをつけますと大体 FM76.9 だったかな、つけますと大体声が常に聞こえるというようなメインキャスターでございますので、今立ち上げ当時からいろいろ FM にも携わってきておりますので、まあ、その辺の苦労話もちょっとお聞きしながら、ここのところ女性の宅話を続けさせていただいております。はい、ぜひ今日も期待に応えるようなお話がいただけるんじゃないかと思ってますので、佐久間さんよろしくお願いします。
皆様改めましてこんにちは、 FM 柴田の佐久間沙織と申します。本日柴田中央ロータリークラブの皆様の前で30分間の宅話をということで、仰せつかってまいりましたけれども、通常ですと私はこういった宅話の講師を紹介する立場でして、自らスピーチをするなんていうことはまずありえないことなので、何かの間違いではないのかと高澤さんに何度も確認をしたんですが、どうしてもということで馳せさんに来てまいりました。皆様 のお顔を拝見していますと、今更何をか言わんやというような内容のお話になると思いますし、若干退屈な内容かもしれませんけれども、約30分間お付き合いいただければ幸いでございます。本日コミュニティ FM の役割ということで、演目をお話しするようにというふうにご説明してまいりました。まずこのコミュニティ FM の役割を話す前に、私ども FM 柴田の会社について若干触れておきたいと思うんですが、平成9年の10月1日に開局しました。県内では4番目、全国で言いますと76番目の開局で、ちょうど12年だったところでございます。FM 柴田とも言うんですけれども、愛称がラジオアガットっていうんですが、このラジオアガットという名前なんですけれども、いわれはですね、開局当時に一般公募で決めさせていただきました。その当時アガキタ、柴田もアガキタという表現をしていたかと思います。アガキタエリアに感謝を込めてありがとうという気持ちを込めて、アガキタありがとう、アガキタアンガトアガットという、こういう名前からラジオアガットという愛称を付けさせてもらいました。周波数は 76.9MHz、 今ほど高澤さんもだったかなとおっしゃっていましたけれども、その認知度が、まだ女性の方には若干低いようで、男性の方の認知度が高いというアンケート調査が出ております。 FM76.9MHz、おそらく皆様の、お車は他局に合わさっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、 76.9MHz をたまに合わせていただきますと FM 柴田が流れるようになっております。柴田市を中心に半径約20キロメートルのエリアで放送しておりまして、 聖籠町ですと全域、そして新潟市の一部、北の方になりますの一部と台南市、そして阿賀野市の一部で放送させてもらっています。聴取対象人口は約6万世帯16万人のエリアで放送を行っております。毎日24時間地域の細かい情報ですとか、火災、地震、気象情報、その他緊急情報などの防災情報をお伝えしているという放送局です。で、皆さんのお手元に本日私どもの番組表、このような番組表を配らせていただいたんですが、中開いていただきますと、このように24時間の番組表が掲載されております。主な番組としましては、朝のワイドプログラムと夕方のワイドプログラムがありまして、朝のワイドプログラム7時から10時までの3時間、おはよう柴田769という番組を放送しております。私も今日火曜日担当だったものですから、朝5時に出社しまして、3時間の生放送を終えてこちらの方にやってまいりました。そしてこの朝のプログラムに関しては、朝の一日のスタートにふさわしいような情報、どちらかというと固い内容になるかと思います。 JR の運行状況、特に雪の多い時は JR が遅れたり止まったりとかするものですから、そういった運行状況をお伝えしたり、高速バスの空席情報をお伝えしたり、あとは新潟日報ニュース、天気予報、新発田市からの行政情報というものを中心にお伝えしている番組です。そして一方の夕方のワイドプログラムなんですが、こちらは夕方の4時から、番組は7時まで、一旦ニュースの前半で区切ってしまいますので、6時40分までが番組という括りになるんですが、こちらの方も2時間40分放送しております。どちらかというとドライバーとか在宅でゆっくりラジオを聞いてくださっている方向けの、のんびりとしたリラックスしながら聞いていただける番組コーナーが中心となっています。お買い得情報ですとか、懐かしい音楽、それから書籍や DVD のランキング、あとはその日のテーマに沿ったメッセージをリスナーの方からいただいて進行して、リクエストにも答えるという内容の番組です。で、目玉コーナーとしまして、柴田調査隊という5時40分からのコーナーがあるんですが、こちらの方では柴田のさまざまなお店にお邪魔して取材をしたものを放送させていただいたりとか、あるいはゲストの方にスタジオにお越しいただいてお話を伺ったりとか、あるいは生中継、柴田の各所に出向いてそこからの中継を差し挟んだりというふうなコーナーに使っています。一番の目玉コーナーで一番反響があるというコーナーになっていると思います。そして朝夕のこのワイドプログラムの中に、紺色で太字で企業名が掲載されていますが、この企業名というのはそのコーナーを買ってくださっているスポンサーさんの名前を掲載させていただいております。主にニュースとか天気予報、こういったもののコーナーにスポンサーさんがついていただいているということになっています。で、聴取率の高い時間帯にこのスポンサーさんのコーナーが集中しているんですが、この聴取率なんですけれども、テレビでいうところの視聴率ですね、ラジオの聴取率というのがありまして、 FM 柴田も2006年に1回アンケート調査を行っております。これ統計上に基づいてきちんとした数値で取っているんですが、2006年の1月の23日から29日までの1週間さまざまな、世代の方にご協力いただいてアンケート調査を行ったんですが、柴田市にお住まい、あるいは通勤通学する10歳以上の男女、個人男女1500人を対象にアンケート調査を行いました。1135人から回答を得まして 75.6% の回答率ということになるんですけれども、この調査を行った結果、聴取率、朝の時間帯は7時から8時30分に集中しています。この時間帯のパーセンテージが 2%、このラジオの 2% というと非常に分かりにくいかと思われるんですけれども、日中午前9時から11時ぐらいの BSN ラジオさん、あちらの方の聴取率がですね 2% 超、約同じぐらいというふうにお考えいただければと思います。そして柴田市の行政番組、柴田市情報ボックスというのがあるんですが、こちらが 4% から 5% と非常に抜きん出た結果になっているんですけれども、市役所の職員の方にもアンケート調査をお願いした結果、どうしてもその時間帯聞かれる職員の方が多いということで高い数値が出てきました。夕方ですと5時半ぐらいから FM 新潟さん、県域の FM 新潟さんが 2% を超えるんですけれども、FM 柴田ですと6時前後に 2% から 3% 台に移るという、そういった結果が出ております。今後、私どもにご協力いただける際の参考にしていただければと思いますが、FM 柴田のスタンスとしましては、地域の皆さんが気軽に参加できて、皆さんでこう番組を作り上げていく放送局というのを目指しております。番組表の中にあるこの朝と夕方のワイドプログラム以外のところに黄色い枠があると思うんですが、この黄色い、さらに濃く、一段濃くなっている黄色の枠があると思うんですけれども、こちらは主に自社制作番組なんですが、自社制作とは言っても市民のボランティアの方にさまざまご協力いただいているコーナーも多いです。またここ無償で毎週1回番組の収録に来てくださったりとか、そういう方たちで成り立っている番組です。で FM 柴田の経営理念としまして、放送は真心、地域に信頼され、地域に貢献するという、こちらのロータリーさんの姿勢とのちょっと似通った部分があるのではないかなと思われますが、そして放送理念としましては、安心して生活できる地域空間を創造し、住民参加、市民対話を重点に放送するというのがあるんですが、今最もその重要視されているのがですね、安心して生活できる地域空間という部分になってくるかと思います。皆様のお手元に今日この告知という資料をお配りさせていただいたんですが、これが緊急告知 FM ラジオ通称告知というものの資料になります。これは全国瞬時警報システム、略して J アラートというんですが、新聞などにも頻繁に取り上げた経緯がありますので、ご存知の方いらっしゃるかと思うんですけれども、 J アラートの運用を FM 柴田の方でも行っていまして、県内でも、全国的にも早い方ということで、テレビの方からも新聞の方からも、取材などが相次いだという経緯もあります。柴田市と FM 柴田が連携しまして、この全国瞬時警報システム J アラートを活用しまして、緊急情報を放送しています。瞬時というだけあって、即時に緊急情報が放送されるという仕組みなんですが、これは災害時要援護者の避難支援対策の一環で、災害情報ですとか避難勧告などの緊急情報、これをいち早く皆さんのところにお伝えするという必要性があるということで、柴田市の方が緊急告知 FM ラジオ、この1台1台をですね、無償貸与、あげるよということではなく無償貸与という形なんですが、一部お配りしております。このラジオが自動的に信号を受信して、勝手に、普段は切っておいて構わないんですけれども、勝手に信号音を受けて立ち上がって、緊急情報を大音量でお知らせして、さらに自動的に切れるという、そういうラジオになっております。現在この緊急告知 FM ラジオが柴田市の無償貸与という形で配備されているのがですね、柴田市のハザードマップの浸水想定区域、梶川ですとか荒川のですね、水量が増えて氾濫したときに浸水するであろうという地域、皆さんのところにハザードマップというのが確保に配布されていると思うんですが、そちらの方の避難勧告地区の世帯にこのラジオがまず一番最初に配布されました。そして民生委員、各地の民生委員さんですとか、小中学校、幼稚園、保育園、あと高齢者の施設ですとか障害者の施設、各自治会長さんですとか代々さん連絡員さん、そして消防本部とか柴田市の出先機関、災害時要援護者、これは一人暮らしの高齢者世帯も含まれるんですが、こういったところに配備されています。このラジオの配備というのも私ども FM 柴田のスタッフの役割にもとりまして、柴田市から委託を受けたという形で FM 柴田のスタッフが、一箇所一箇所参りまして、アンテナを設置して、電波の受信状況を確認して設置してくるという作業を行いまして、今年の1月現在約2000台配布しております。スタッフが6人そこそこですので、1人当たり割りますと333という単純計算でも、そのぐらいのラジオを一軒一軒回って配るということをしております。でこの緊急告知 FM ラジオの情報の提供内容なんですが、こちらの方に皆さんのお手元にもあるかと思うんですが、国民保護に関する情報ですね、地域放送とは言っても国民ですから、この国民保護に関する情報、
ゲリラ攻撃情報ですとか、ちょっと前に北朝鮮が飛翔体を発射しましたけれども、ああいったミサイルの攻撃情報、そして航空攻撃情報ですとか大規模テロ情報、こういったものが起きたときに瞬時にラジオを立ち上げて皆さんにお知らせするということをしております。その他地震に関する情報、緊急地震速報は震度4以上、震度速報は震度3以上でラジオが鳴るようになっています。でその他津波に関する情報は大津波警報や津波警報、津波の注意報、あと気象に関する情報は大雨警報や洪水警報、大雨洪水警報、すぐに避難する必要性があるというものに関してはこのラジオから放送されるという仕組みになっております。皆様のところにもこのラジオが配備されているなんていうところありますでしょうか。はい、あるかと思います。自治会長さんなども懸念されているとおそらくあるのではないかなと思われるんですが、FM 柴田でこの緊急告知 FM ラジオの試験放送というのを月に1回行っておりまして、毎月第1金曜日お昼過ぎ12時半から約 2,3 分程度なんですけれども試験放送を行っています。このラジオが正常に動作するかどうかという確認を月に1回行っておりまして、このラジオは1台今8500円で FM 柴田の電波しか入らないんですけれども、何かがあった時には瞬時にお知らせできるという皆さんの命をお守りするというラジオになっております。8500円で FM 柴田で販売中でございますので、お買い求めの際はぜひとも障害学習センター2階の FM 柴田の事務所までお越しいただければと思います。でこの緊急告知 FM ラジオの重要性もそうなんですが、地域密着のコミュニティ FM の柔軟性というところに注目して、制作された特別番組、これ新潟県の方の制作番組になるんですが、タイトルが自然災害の犠牲者ゼロを目指してシリーズ災害時要援護者支援という番組を全10回シリーズで毎回10分間放送しました。これは県内のコミュニティ FM10 局が協力して作った番組ではあるんですけれども、このキー局となったのが FM 柴田で、主に FM 柴田の方で制作をしまして、この全県の10局のラジオ局で流れるというスタイルを取らせてもらいました。先ほどから繰り返しています災害時要援護者なんですけれども、皆様にはご説明する必要はなかろうかと思いますけれども、お年寄りですとか体が不自由な人、寝たきりとか車椅子の方もそうなんですが、視覚障害の方、あるいは聴覚障害の方、場合によっては出産間近の妊婦さんなんかも一人でこう速やかに避難することはできないということも考えて災害時要援護者という一括りにできます。あとそうですね、日本語がよくわからないために避難勧告をしても正しい行動が取れないという外国人の方、こういった方も含まれて災害時要援護者というふうに表現させてもらっているんですが、災害時に安全な場所に避難する際に誰かしら何かしらの支援が必要な人たちのことを災害時要援護者と言います。で新潟県の企画でこのコミュニティ FM10 局が協力した番組災害時要援護者支援を毎回10分間放送してきたんですが、これはあくまでもその地域に対する注意勧告ということではなくって、皆さんに最も身近なこの町内会の危機管理というところに視点を当ててですね、身近にいる災害時要援護者、あそこのお宅は高齢者一人暮らしだとか、足が、歩けるんだけれども足が不自由だ、速やかに行動できないおじいちゃんがいるとか、そういう人たちをどんなふうに町内で支援していくのかということを気づいてもらおうではないかという番組を放送しました。でうちの町内会の防災組織はどうなっているんだとか、うち全くどこに避難したらいいのかわからないみたいなことを再度考え直してもらうという観点で制作した番組なんですけれども、これまで防災ネットワーク推進会議の山口大学の准教授ですとか、内閣府の国民生活局の企画課の方、あと新潟地方気象台の方ですとか、県の土木部、河川管理課の方、砂防課の方などにご出演いただきました。でその中の10回シリーズの中で燕三条 FM があるんですが、この燕三条 FM が制作した回がですね、要援護者支援の必要性が全国的にクローズアップされたのが 7.13 水害の時だったんですけれども、これを当事者、経験した当事者の立場から検証して、これからどんなふうに取り組んでいくべきかということを三条市の国定伊佐市長に伺うというコーナーを1回設けました。さらに FM 長岡、 これは中越地震、中越沖地震、どちらも経験しているところなんですが、この災害時要援護者の実際に視点から災害現場からの提言というのをテーマにお話をしていただきました。やはりこの水害とか地震、こういったものを実際に経験したコミュニティ FM 局というのは説得力が全く違います。まあ、幸いなことに FM 柴田というのはこれまで大きな災害に見舞われたことはないんですね。なのでいくら日頃のこう準備とかマニュアルを作っていても全くそのマニュアル通りの災害や地震が起こるわけではなく、この長岡の局長もおっしゃっていたんですが、災害は全て違うと、その時にその時のとっさの行動が人命を左右するんだということを言われまして、我々もこのいざという時に人命を守るためにどういう放送ができるのかというのが常に一番大きな課題であって一番大きな使命だというふうに捉えています。まあ、起きてみなければわからないという状況では非常に困るので、あくまでもこう想定し日頃の訓練も怠らずに、当選の時の落ち着いた放送ができるような訓練というのを怠るわけにはいかないなというふうに考えを新たにしました。この災害時要援護者の番組ですとかの緊急告知 FM ラジオに関しては細かく触れていますとあっという間に時間が過ぎてしまいますので、今度この FM 柴田の番組表の方にもちょっと触れておきたいと思うんですが、非常にこうカラフルな番組表になっているんですけれども、2008年の10月からこの番組表を一新させていただきました。で、両面に広告スペースを作りまして、フルカラー印刷にしたということでインパクトのある作りになったかと思います。で、この FM 柴田の番組表にさまざまな企業が、皆様もご存知の企業がたくさん載っているかと思うんですけれども、この番組表の紙面広告と FM 柴田の15秒間のラジオスポットをセットで販売しております。で、それぞれをこう単独に紙面だけとかラジオスポットだけとか単独に行うよりも大幅に安価で提供できるというメリットがあります。まあ、メディアミックスによるこう相乗効果というんでしょうか、この紙面しか見ないという方は紙面、またラジオしか聞かないという方はラジオのスポットで両方の PR ができるというメディアミックス効果を狙っています。で、この放送エリア、私どもの放送エリアというのがここに掲載されているお店、企業などの証券エリアと重複するんですね。地域の、まあ、お店というものが多いですから、証券の重複している場所に約1万から1万1千部この番組表を無料配布させていただいています。で、この無料配布というのもやみくもにどこかのお店にまとめて置いておくということだけではなくて、先ほども言いましたこの緊急告知 FM ラジオを取り扱っている関係と、普通はこういったフリーペーパーなどを置かせてもらえないような市役所ですとか、各支所、豊浦、新雲寺、梶川の各支所ですね、そして市内の公共施設ですとか医療機関、あとは協力店舗、一部コンビニエンスストア、ウォーロクさんのレジとか、そういったところにも置かせてもらっています。3ヶ月に1回ワンクールに一度発行しているんですが、この紙面は3ヶ月間変えるわけにはいきませんけれども、ラジオのコマーシャルの方を季節に応じて差し替えることが可能なんですね。例えばこれまでの例で言うとお菓子どころ最下店さん、お菓子屋さんなんですが、この1月2月3月の回であれば2月のバレンタインデー、お雛様、ホワイトデー、お彼岸、その都度その都度コマーシャルを差し替えて放送するという細かな対応をさせてもらっています。そうすることによってこの紙面は固定ですけれども、ラジオのコマーシャルがいろいろ季節によって切り替わるというメリットもあります。さらにこの中を捉えていただく上にクーポン券をつけておいたんですが、このクーポン券、番組表をよく見ていただくと小さく黄色いプレゼントマークが、あのサンタさんのところにもついていますけれども、このプレゼントマークがついているお店があるんですけれども、そのお店にこのクーポン券を切り離して持っていっていただくと特典が受けられるよという、そういったサービスもここに付加しております。なのでこれ根強い広告効果、リピーターの利用も期待できるようにクーポン券今回5枚つけているんですが、このクーポン券も当初からつけたわけではなくって、掲載しているお店からの要望などを踏まえて、うちの方で徐々にこう改善していって、じゃあクーポン券もつけてみようかということで踏み切ったものなんですけれども、 結構お店によっては効果があったりするようで喜ばれております。さらにコマーシャル紙面だけではなくて FM 新潟の番組の中で最も反響が多い夕方5時40分からの聴取率も高いコーナーなんですが、こちらの中で新潟調査隊というコーナーの中でお店の方に直接出向いて優先的にお店の紹介をさせていただいたりしております。今回のこの 1,2,3 月号、皆様のお手元に配らせていただいたんですが、現在 4,5,6 月号の番組表の制作の準備段階に入っておりまして、一部この広告欄にスペースができるかと思いますので、その際には FM 新潟全員スタッフ営業に出向いております。皆様のご協力をぜひともよろしくお願いいたします。さらにこの FM 新潟はこういった営業放送だけではなくて、さまざまなイベントの司会ですとかイベントの企画運営なども行っております。来月になりますと柴田市の成人式、4月に入りますと春祭り、柴田だけではなくって、食品ランチの春祭りもありますし、聖浪町の春祭りも、ここ長年 FM 柴田の方で、仕事させていただいております。6月のあやめ祭りですとかピオ21のうまいもの市、商店街のサマーフェスティバルは7月にありますし、8月の城下町柴田祭り、月岡の夏祭り、聖浪の夏祭り、10月に入りますと全国花嫁人形合唱フェスティバル、慶和学園大学の学園祭、慶和祭ですね、1月の市民と新春を祝う会、年賀交換会、そして2月の泉野のカラオケ大会などなど、昨年大体定番で運ぶお仕事だけでもこういったイベントなどがあります。突発的に入ってくる仕事などもたまたまあるんですが、FM 新潟の経営理念、放送理念というものを踏まえた上で、今後も地域に奉仕するという形ではこちらの中央ロータリークラブの皆さんとも相通するものがあるのではないかなというふうに思っております。で、先ほどからこう拝見していまして、なかなかこの新潟中央ロータリークラブの皆さんもはじめですね、ロータリークラブとは何ぞやというものを私も含めて知らない人は結構いると思うんです。何をしている団体なのだろうと、ニコニコボックスは何なんだろうとか、罰金箱も兼ねているのだろうかとか、いろんなこう疑問がバーッと起きまして、握手タイムも結構衝撃的でしたし、まあ、こういった皆さんの活動を紹介するというのも非常に面白いのかなと。で、週に1回こういった会を設けているというふうに伺いましたので、週に1回であれば毎週毎週番組を持っていただくということも可能ではないかなと。別な意味でアンテナがちょっと動き始めていたりするんですけれども、ここにいる皆さんお一人お一人に例えば番組にゲスト出演していただくだけでも相当いろんなこう情報が皆さんに伝えられるんではないかななんて思ったりもしていますので、今後ぜひご協力いただければと思っております。金原、簡単ではありますけれども、いいところ時間が経ちましたが、走り走りでお聞き苦しかったかもしれませんが、 FM 新潟コミュニティ放送局の役割ほんの一部だけご紹介させていただきました。このようなことでよろしいでしょうか。質問等がありましたら何でも、はい、お願いします。
はい、佐久間さんありがとうございました。はい、76.9 でございました。すいません、私も立ち上げから入っているのにちょっと忘れてました。それでは何かもしまだちょっとご時間あるんですが、ご質問とかぜひ広告を出したいとかいう人がいればまたあれですけども、もしなければ以上で本日の宅話を終了させていただきたいと思います。本当に佐久間さんありがとうございました。もう一度拍手でお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、大変ありがとうございました。災害時に役に立つ告知がございます。皆様の事業所にも1台ずつ入れていただければと思っております。ちなみに私どもの市内店舗は全店入れましたので買わさせていただきました。配布は受けておりませんので、自前で買わさせていただいております。はい、 本日の例会、まもなく終了の時間と近づいております。本日4つのテスト、ちょっと間を置いてますので4つのテストを推奨したいと思います。皆様ご起立をお願いをいたします。